7月12日
12日。土曜日。
土曜日ですね。
あ、この番組毎週金曜日なかったでしたっけ。
まあ土曜日か金曜日ですね。
ということでつゆてぃが、うん、今週の金曜日無理だよって言っていたので、なんといつもより1日遅れの12日の配信の TSS レディオになります。週末皆さん練習してるから、うん、ラジオ聞いてないんじゃないかな。聞いてくれてますか。はい、今週は関東オープン、うん、晴れたんです。
え、晴れたんですか。
晴れたんです。はい、晴れの関東オープンの話を、お送りしたいと思いますよ。今回はつよてぃのいろいろな切り口から私が答えていくというスタイルにしたいなと思ってますので、お楽しみください。それでは今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。さてさて、
はい、
オープニングでもありましたが、
はい、
今回は、関東オープンということで、
はい、
今回も出場されたということですが、
はい、
はい、今回の関東オープンなんですけども、
はい、
場所とかコースとかは
一緒です。場所はですね、
はい、
栃木県宇都宮、うん、清原工業団地、はい、宇都宮の駅から、車で20分ちょっとのところですね、はい、アクセスいいですね、
うん、はい、
はい、コースはですね、
はい、
行ってびっくり、
うん、
ものすごい変わってました。
え、そうなんですか。
はい何ホールか、はい、まあ、名物といえるホールを残しながら、
うん、
大幅リニューアルですよ、
うん、
大幅リニューアル、
うん、
もうね、あれっていう感じでしたよ。
そうです。
事前にこう発表がなくて、
あ、そうだ、
僕今回前日練習行ってないんで、
はいはいはい、
あれっていうぐらい変わってました、
なんか結構楽しいコースだったじゃないですか今までも、
はい、まあ、ちょっとね、難しいですね、関東は、
はいはいはい、
そういう意味で言うとですね、日本でも割と最難関と言える僕の中では道の区とか関東っていうのは最難関コースじゃないかなと。特に清原ってその土地柄あんまり上を使えないんですよ、
はい、
林間が多くて、
はい、
でそのふんだんな林間を、うん、だ林間だけで200何十メートルとか、うん、もうストロングにヘビーなコースでした、
ね、はい、今回例えば最難関コース、
はい、
今までがね、
はい、
したら、前年度に比べて優しくなったんですか。
それ難しくなりました。
難しくなったんですか、
はい、
そうなんだ。
すげえやりがいのあるコースでしたよ。
へ
え、はい、特に先週僕北海道行ってて、
はい、
オープンな OB の少ない投げさせてくれるコースと全く対照的にテクニカルでラインが制限されてて、なんか自分のできることできないことっていうのがすごくよく分かった2週間でした。だから両方できてよかったなって、はい、思ってました。
OB は結構厳しかったですか。
OB 自体は特別多くないんですけど、もうほらあれだけの林間コースなんで、
はい、
木に当たってどこに飛ぶか分かんないじゃないですか。
確かに。
でそう考えると OB の方が楽だったんじゃないかなみたいなシチュエーションだったりすることがやっぱり林間って往々にしてあるんで、
はいはいはい、
うん、だから特に OB を切らなくても十分な難易度でしたね。
木にしか当たってないみたいね。
そうそう、木に当たった後ってあとはディスクに効いてくれじゃないですか、うん、落ちたところから。
確かに、
ね、林間だと特に、うん、だからすごくもうストロングなコースでしたね。
じゃあもう 日本の、まあ、ディスクゴルフのツアーがバーって1年間あって、はいはい、結構プロディスクゴルファーの皆さんにしてみたら、はい、もう本当に
最難関です。
もうそういう位置づけの関東オープン、うん、なるほど。
でもこういうコースも必要だと思いますね。
なるほど、
うん、いいと思います。
はい、でなんか今回なんですけども、はい、皆さんそうするとスコア的にはどうなんですか。そういうだだっ広いといったらあれなんですけど、北海道なんかと比べると結構
やっぱりどうしても叩きますよね。距離が長くて林間なので、でパーが64、うん、だったのかな、
はいはい、
確か、
うん、結構それで
だからパー4パー5も何ホールかあって、はいはい、すごく凝った、来れば来るほど特に林間難しくなるんで、なんかね攻略したいなって。
あ、なるほどね、
うん、もう一回挑戦したいです。
なんか T2 とかだと、はい、試合前に、はい、そういう難しいって分かってるコースで、
はい、
なんていうんですか、その攻略したいなって思うモチベーションとか、
はい、
あとはもうここどうするどう攻めればいけるなっていうのはなんとなく見えるんですか。例えば初めて回るコースとかでも、なんていうの、このラインが取れるとかこう攻めればいけるなっていうのはなんとなく見えるもんなんでしょうか。
T からゴールを見るじゃないですか、はいはい、それで大体イメージはつきますね。で逆に僕ゴール側からも T 見るようにしてるんですけど、はい、ラインが違うんで、で両方は見るんですけど、はい、長いコースになるとやっぱり難しいですね。上から本当はマップで上から見たいんですよ、っていうのをなんかその 3D で上から見たのと平面で見たのと両方やっていきたいんですけど、うん、
よくね T2 が言うようにコースを上から俯瞰してなんかコース戦略を考えるってよく言ってますけど、まあ、それは僕があんまできないんですけど、はい、そういうことですかね。
そうですそうです、はい、まさにそうという、うん、でもやっぱり1回回ると回んないんじゃ全然違いますよね。
確かに、
うん、
ちょっと個人的な話になっちゃいますけど、林間だけはもうどこにいつぶつけてどうなっちゃうか分かんないんで攻めようがない。
そう、それは本当にそうで、はい、だからとりあえずここを突破さえすればいいやっていうポイントを作っておくのが林間のコツですよ、ね、
そうか、星が分かるか分かんないか、
う
ん、
もうね当たりますよ、どうやったって当たっちゃうんで、はい、だけどここより先で当てたいなっていう、でそこだけは突破したいなって、はい、あとその後も落ちて次に投げれないようなところにもう林間は30センチずれるとラインがなくなっちゃったりするんで、もうそこは運ですよ ね、
あ、なるほどね、
そこはもう、はい、えいと、
うんうん、
とりあえずここまで行ってくれっていう感じで投げてます、はい、
なるほど、
はい、
でもその運を引き寄せる力も少しは、ね、大事ですよね、はい、
そうですね、もちろん、
はい、ということで、まあ、コースの件、
はい、
関東オープンいろいろ最初にお話ししましたが、
はい、
今回の T2 の成績をまだ聞いてなかったので、
うんうんうん、
成績はどうだったんでしょうか、うん、
ねえ、準優勝でした。
おめでとうございます。素晴らしい。結構ねメンツ揃ってましたよね、関東
みんないたんじゃないですか。
ですよね、
学ぶくんも来てたし、
はい、白井さん、実弘さん、
はい、
はい、その中で準優勝、
はい、
トップが、
学ぶ優勝が学ぶくんですね、
はい、で何打差で準優勝だったんですか。
なんと1打差ですね。
と1打差、
はい、
悔しいですね、ちょっと、
うん、悔しいですね、
はい、
うん、
なるほど。その辺はまあね、それをありのまま受け入れるっていう答えなんだろうなっていうのを想像しつつも、
はい、
どうですか、何かどの辺が足りなかったとかどうこうしたかったっていうのはなかったですか。
まあ勝ってるなら勝ちたかったですけど、
はい、
まあこんなもんかなって、その優勝準優勝の話はね、はい、ただそのいつも言ってるように、うん、その優勝争いを1打差でしてたっていうことが、大事なことで、
はい、3
位の白井さんとは10打差離れてるんですね、
はい、
なんでずっとマッチレースな感じだったんですけど、うん、最後の決勝の何番かで僕が6をやって学ぶくんが3をやってボンってひっくり返されたんですけど、はい、すごい長い林間でね、まあ、あのホールに関してそのホールをふっと思い出しても、うん、こうやって今何日か経ってもまあ運の要素が強いホールだったんでもうしょうがないかなって、うん、ただそこでそういう争いを続けることが、う 大事で、例えばそれが逆になれば、こっちにチャンスがあったわけでっていう、そのいつも言うんですけど、常に優勝争いをすることが大事、そこで何かの巡り合わせで自分の番になった時にそこを取れる準備をしとく、っていうのが大事かなと思ってるので、今回まあね負けてしまって残念なんですけど、そこにいられたっていうことがね、一つ大きな収穫であったなと。特にその今フォームをいろいろ改造してるところで、まあ、特にその先週の北海道と今週の関東2試合連続ゲームができたっていうので、全く対照的なコースの中でも両方それなりの結果を出せたっていうので、進んでいく方向とかも自分で見えてきたので、やっぱ試合に出る、試合でできることをやっていく、その中で自分新しい自分を作っていくっていうのはすごく大事なことだなっていうのをね、とても感じましたね。
なるほど、で今回まあ2位だったということで、北海道から続いて、まあ先ほど言った通り毎週の、北海道があって関東があって、フォーム的にはパット、そしてショットの感じどうですか？
パットは、いけそうです。もっと良くなります。パットはねちょっと手応えが掴み始めてますね。
それは具体的に言うと飛距離長いところでも入る、
長い距離でも入ります。で短いところも、手離れの違和感が今までよりない、だから安心して投げれる、っていうところに徐々に近づき始めてます。でショットはですね、今回形だけ意識できたけどメカニズムができなかった、なんて言えばいいんだろう、もっと小指側からディスクを引っ張ってきたかったんですけど、それをやっちゃうとどこに飛ぶかまだ分かんないんですよ。ですごい敏感だったので形としては新しいフォームの形真似をして投げてたんですけど、メカニズム的にはちゃんとどうしてもそのまだ新しいのでの違和感に自分が耐えられなくて、特にコントロールしなきゃいけないという意識が強かったんで、ちょっと合格点ではないですね。
なるほど、まあ、これが先週の北海道みたいなところだったらまた別だった
と。投げれちゃうんで、バンって投げてみてからでいいんですけど、今回は本当に5メーター先に当たる可能性があったんで、それはやっちゃいかんなと思ってたんで、どうしてもねそこまでフォームとかの意識までどうしてもいけませんでした。
なるほど、まあまあそれはコースがね違うということもありますし、
まだまだ完成度としてはまだまだ低いってことです。
なるほど、まあじゃあその辺は今後の課題と。
そうですね、
ところですね。
中途半端でしたね、フォームが。形だけ変えてるんで変な抜け方したりとかいっぱいあったんですけど、まだ今の自分はまだそこのレベルなわけですよ。
なるほど、
もっと高めていかないと思いますね。
そうですね、わかりました。それでは、今回関東オープンの話でしたが、この次の試合っていつになりますかね？
ツアー的にはもう今週末が、今日明日、マスターズって
やってますよね。ああそっかそっかそっか、T2 が出る、
私は多分次が道の駅かな。
あ、もう8月になっちゃう。
そうですね、
ですね、じゃあまあ1ヶ月ぐらい先、
そうですね、
ということで、またそれまでにまた
何とか積み重ねたいなと思っているところですね。
なるほど、わかりました。それではまたね、夏は T2 の季節だと思いますので。
そうですね、今回晴れたんですよ。
そっか、じゃあもう雨男は別にいたわけですね。
まあ僕ぐらい、杉内くんか。
あとずっと一緒にいますから。
そうですね、今回杉内くんいなかったじゃん。
そっか、じゃあ今度確かめ
て。杉内くんだ。
こう聞いたら本人びっくりしちゃいますよ。ということで、今回の関東オープンのお話でしたが、また夏のツアー またね進化した技術の、
そうですね、
はい、
話します。ちなみにですね、はい、今回あの決勝にですね、はい、3位白井さんで4位が高倉大君だったんですよ。
あ、はい
はい、まだ高校生、プロオープン決勝に、
はい、
ニューフェイス残ってきたんです。
すごいですね。
もう全身使って気持ちよく投げるし、思い切りもあるし、
はい、
うん、今後が楽しみな選手がまたオープン決勝に来てくれたのでね、
はい
はい、
そうですね、また高校生じゃこれから、ね、伸びしろがすごいありますからね、
はい、楽しみですね、
はい、ということで、ディスクゴルフ界もいろいろ盛り上がっておりますので、
はい、
また皆さんも、楽しんでディスクゴルフ投げていければなと思います。
ディスクをね、
ディスクをそれにまた言っちゃった、
はい、今回フルエントリーですね。
あ、そうですね、はい、はい、ということで、今回どうもありがとうございました。
はい、素晴らしい難しいコース、またぜひ挑戦したいので、はい、スタッフの皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
TSS Radio。 今回のテーマは関東オープンについてお送りいたしました。
やっぱりね、年のせいか2週連続の遠征疲れますね。
もうそんな年を
最近、ね、平日も結構疲れるので。
あ、なるほど、はい、僕も毎日昼寝してますからね。
疲れますよね。
はい、
ダメです、そんな愚痴を言っていては、
ね、永遠のアイドル T2 がそんなこと言っては。
そうですよ、
ですよ、
はい、
もう、ね、世の中の奥様女子高生の皆さん、
マダムたちのために
、ね、ということで、まだまだこれから。
そうです、はい、まだ老け込む年じゃないですから ね、
そうですね、
平日ももっと攻めていかないと、
はい
はい、
頑張りたいと思います。
頑張りましょう。
それでは、東京スタイリッシュスポーツレディオをお届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でした。それではまた来週。
さよなら。
さよなら。